お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、弟子たちの将来についての警告、ゲッセマネへ行かれる、ユダによる裏切り、逮捕され大祭司の家へ連れて行かれる、ペテロに否定される。今日の聖書の箇所はルカの福音書22章35節から62節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書22章の学びを続けていますが、22章の35節、それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。主が弟子たちをイスラエルの家の失われた羊たちのところに送り出された特別な期間に、弟子たちの必要はすべて満たされました。主は今、彼らに新しいメッセージを与え、新しいミッションに送り出されようとしています。彼らはこれから新しい聴衆に向かって福音を語るのです。なぜなら、彼らはこれからイスラエルだけに制限されることなく、世界にこのメッセージを持っていくからです。36節。そこで言われた。しかし今は、財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。もし今日、主のために出て行って福音を述べ伝えるのなら、あなたもスーツケースに荷物を詰めてトラベラーズチェックを用意した方が良いでしょうとマギ博士は述べています。そしてあなた自身と家族を守る用意もしておいた方が賢明です。なぜなら、私たちは困難な時代に生きているからです。主は言われました。剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。なぜでしょうか？それは誤信のためです。彼らは剣を必要とする時代に生きていました。私たちもその事実を認識する必要があります。もし私たちが悪と戦わなければ、あらゆる種類の悪が私たちの上に降りかかってくるでしょう。病院に入院する羽目になるか、あるいは家族の誰かが殺されることになるかもしれません。37節。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられた、と書いてあるこのことが、私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。主イエス・キリストの敵が、主を十字架で殺したとき、この世の罪のための代価の支払いが終わりました。38節。彼らは言った。主よ、この通り、ここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分、と言われた。やりすぎて、自分の家を完全武装した要塞にする必要はありませんが、でも、私たちは自分を守る必要があります。主イエスは、弟子たちを園の外に残されました。ゲッセマネは聖なる場所ですから、私たちは主と共に園を通っていくことはできません。ですから私たちは彼らと共に外に残って、壁の向こうの暗闇を見つめ、主の魂の苦しみに耳を傾けるべきです。 もし私たちの心が敏感であるなら、私たちの代わりに苦しみと悲しみの杯を一滴も余さず飲み干された方のゆえに、私たちは神様に感謝すべきです。私たちは主が通られた園の暗闇を見通すことはできません。しかし主が聖餐を通して弟子たちに与えられたその杯の意義をも今は十分に理解することができます。私たちが預かる聖餐の杯が甘く心よいものになるように主はこの時苦くそして苦しい杯を飲まれたのです。この園には神様の贖いの神秘と深さがありますが、曖昧さや不明瞭さはありません。私たちは園の中の主を見つめ、主の御声を聞くときに、主をよりよく礼拝することができるはずです。さて、今私たちはゲッセマネの中の主の苦しみをガラスを通しておぼろげに見ています。4世紀のコンスタンティノープルの大司教、ナジアンゾスのグレゴリー大司教は、私は神様を愛しています。なぜなら、神様を知っているからです。私は神様を崇めています。なぜなら、私には神様を十分に理解することができないからですと告白しています。ですから、私も告白します。私は、ゲッセマネの園で、主を礼拝しますが、そこから神様のすべてのご計画と答えを得ようと試みることはしませんと、マギー博士は述べています。39節から40節。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように、祈っていなさいと言われた。この箇所にはなかなか興味深い表現が二つあります。一つ目はいつものようにという表現で、二つ目はいつもの場所という表現です。見たところ主は夜はエルサレムの町の中にはとどまられませんでした。いわゆる勝利の入場の時に主は夜にエルサレムにとどまりませんでした。主はエルサレムの町で拒否されていましたから、主はエルサレムの町から身を隠されていたのです。ですから主はご自分の生涯の最後の一週間の毎晩を、園かベタニアで過ごされたと考えられています。主は主の聖餐の後、ゲッセマネの園に行かれました。この最後の晩、そこではいつもと違うことが起こりました。私たちにはすべてはわかりませんが、明らかに主は目に見えない敵と激しい霊的な戦いをされたはずです。そして主は確かにそこで敵に打ち勝ち、勝利を収められました。そのようにカルバリの勝利はゲッセマネで勝ち取られたのです。ご存知のように主のミニストリーの初めにサタンがやってきて主を誘惑しました。サタンはもし主がサタンを拝むならこの世の国々を主に差し上げると言いましたが、そうすればもちろん主は十字架の救いを果たせないことになったでしょう。ルカ4章の13節でサタンがしばらくの間主から離れたと書かれています。いつサタンは戻ってきたのでしょうか。サタンは何度も戻ってきたことだと思いますが、主に十字架を避けさせるために主のミニストリーの始まりの時にサタンは特別な攻撃を仕掛け、そして今再び主のミニストリーの最後に総攻撃を仕掛けてきたのです。主はミニストリーの間に弟子たちにご自分はたくさんの苦しみを受け、そして敵たちに殺されると語られました。しかしそれを信じないで、ペテロは次のように言いました。マタイ16章22節。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。 しかしペテロに対して主は次のように言われました。同じくマタイの16章の23節、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。キリストの十字架にはサタンの神学の入る余地はありません。そので主のもとに来たのはサタンでした。主が弟子たちに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われたのはこの時です。41節から42節。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。あなたはどれくらい遠くまで石を投げられるでしょうか。主がひざまずいて祈られる前に弟子たちの先に進んで行かれたのはそれほどの距離です。主は杯が取り除けられるようにと祈りました。これはこれまでかなりの論議を醸してきたトピックスです。主が十字架の死を恐れていたと信じている人たちがいます。独断的にはなりたくありませんが、私はその神学には意義を見出しませんと、マギー博士はその理由を次のように説明しています。ローマの十字架刑の処刑方法そのものに救いの効果があるわけではありません。また十字架の材木そのものにも救いの効果があるわけではありません。救いの効果はあくまでも死んでくださった方のうちにあるのです。ですから主がたとえ高手台で死なれても、また電気椅子で死なれたとしても、主の死には同じ価値があるのです。またキリストがゲッセマネの園で死なれたとしても、救いの効果があるのは、やはり主の死そのものなのです。ですからイエス様がここで祈られている杯というのは、十字架上での人類すべての罪をその身に負われることであって、死の苦しみそのものではないと私は思います。あくまでもこの杯は、主が私たち人類のために罪とされたということだと思います。主は神様の聖なる御子です。ですから私たちの罪が主の上に置かれたとき、それは主にとってこれ以上なく嫌悪を催させるものだったはずです。私たちは一般にどうして自分たちが神様にとって価値ある存在だと思ってしまうのか私にはわかりません。キリストの上に置かれた私たちの罪は、この上もなく嫌悪を催させる醜く、汚れ、ひどいものでした。全人類の罪があまりにひどいものだったので、主は一瞬それに抵抗されたのです。十字架の陰のゲッセマネの園で誘惑する者は、主に再び十字架抜きでの冠を差し出すために来たのです。ところが主は、ご自分の父なる神様の御心を行うために来られたので、しかし私の願いではなく、御心の通りにしてくださいということができたのです。あなたの罪、私の罪を負われることは、主にとってあまりにも嫌悪を催させるものではありましたが、主はご自分の父なる神様の御心に身を捧げておられたのです。マギ博士はこの箇所を以上のように説明しています。43節。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。荒野で主が誘惑を受けられたとき、御使いたちが近づいてきて仕えました。そしてまた、サタンが再び主を誘惑するために来たとき、御使いが天から現れて、園で主に仕えました。ルカだけがこの事実を思い出しています。44節。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。ルカだけが主が血の汗を流されたことを書いています。 主はご自分が直面しておられる苦しみと衝突に大きな肉体的反応を示しておられます。正確には何が起こったのか説明することはできません。でも私は今日出されている生物学的な説明には納得しません。何人かの素晴らしいクリスチャンのドクターたちが何か面白い説明を考え出していることに気づいていますが、それでも同意しません。キリストの心は私たちの失われた状況のゆえに張り裂け、私たちのために血を流されました。そのことについて私は敬意と礼拝のうちに頭を下げるのみですと、マギー博士は述べています。主は失われた世界をあまりにも愛されたので、この世に救いを差し出すために地獄の底にまで行かれたのです。そしてこの世は神様の聖なる方、私たちのために罪に定められた染みのない救い主である方を鼻であしらったのです。どうでしょうか。あなたもこの救い主を拒絶されておられるでしょうか。それともこの主の愛に心からの感謝を捧げておられるでしょうか。ゲッセマネの静けさの中に立って耳を澄ましてください。あなたには主の魂のすすり泣きが聞こえるでしょうか。血の雫の滴りが聞こえるでしょうか。園の向こうの方、オリーブの木のそばを見てください。あなたと私の人間性をご自分の上に追われた救い主が苦痛に七転八倒の祈りのうちにうずくまっておられます。次の日、主は自ら進んで十字架に行かれたのです。45節。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、と言われた。これは記録に残っているうちで最も卑しい裏切りの行為です。卑劣で胸が悪くなります。ユダは主が休まれるいつもの場所を知っていて、敵をそこに連れてきました。口づけは愛と行為の印です。ユダはその口づけをキリストを裏切るために使いました。そのことでユダの行いはより卑劣で不愉快なものになりました。主が人間でおられたとき、他の人間と何ら変わるところがなかったということを観察するのは適切なことです。彼らは主を大勢の中で見分ける必要がありました。これがイエス様が罪深い人々の手に渡された瞬間です。49節から53節。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして耳に触って彼を癒された。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのですか？あなた方は私が毎日、宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。弟子たちは今こそ剣を使う時だと思いました。ところがそうではありませんでした。なぜならイエス様は今十字架に向かっておられたからです。剣は主が去られた後の彼ら自身の個人的な誤信のためでした。54節。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って、大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。主について行くのは危険なことでしたが、ペテロはあえてそうしました。イエス様は逮捕され、ローマに受け入れられている大祭司であるカヤパの前に連れて行かれます。 モーセの律法によれば、カヤパの甥であるアンナスが実際の大祭司でした。イエス様はヨハネによって記録されているように、最初アンナスの前に連れてこられました。アンナスこそ、イエス様を殺そうとする悪巧みの裏にいた本当の悪党だったと信じている人たちもいます。これはサンヘドリンの会議でした。ペテロは遠くからついて行き、不適当な人々と一緒に座ることで、恥ずべき堕落に向かって動いていました。55節から57節。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。イエス様の裁判の茶番が進んでいる間、シモン・ペテロは大きな誘惑の場所にいました。小娘の女中が彼に主を否定させました。ペテロはこの時、イエス様に従う者として知られることを恥じました。私たちも同じような状況に置かれたことはないでしょうか。ペテロを許してくださったように、神様が私たちの臆病な行為と弱さを許してくださるように祈らされます。58節から59節。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だからと言い張った。彼が違う人混みに入ろうとしたとき、もう一人の人物が彼をイエス様の仲間だと指摘しました。再びシモン・ペテロはそれを否定し、別の場所に退きました。今度は喋りすぎるという彼の弱点が彼をトラブルに巻き込みました。喋り方で彼がガリラヤ人だと分かってしまったのです。60節。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。もしもペテロが物事をこのままにしておいたのなら、これが彼の最後になったことだと思います。彼もイスカリオテのユダのように一巻の終わりだったかもしれません。61節から62節。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て、激しく泣いた。シモン・ペテロはイエス様を愛していました。彼が主に忠誠を誓ったとき、それは心からのものでした。でも彼は自分自身の弱さを知りませんでした。彼はまだ肉には何の良いものもないことに気づくところまでは来ていなかったのです。ペテロは激しく泣きました。それは純粋な悔い改めの涙でした。ペテロのように神様の子供は誰でも神様のもとに帰ることができます。第一ヨハネ一章九節には次のように約束されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、弟子たちの将来についての警告、ゲッセマネへ行かれる、ユダによる裏切り、逮捕され大祭司の家へ連れて行かれる、そしてペテロに否定されるというテーマで、ルカの福音書22章35節から62節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書22章63節から71節と、23章1節から43節。不当な裁判。ピラトとヘロデの前へ出られるイエス様。バラバの釈放。エルサレム崩壊の予告と 敵のために祈られるイエス様。十字架、そして一人の強盗の戒心というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。